はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、はい、暑い中大変な人もいっぱいいましたけど、私たちも結構大変でした。ね、はい、ということで今回は公開収録の話をお送りさせていただきます。
はい、まあたびたびスクランブルのイベントには駆けつけて手伝いをしてくれる春さんが今回はレコーディング担当ということで音を取って、はい、なおかつ音源をちょっと調整をしてくださったらしく、なんかあれだってね、
ええ、
プロジェクターの音がうるさかったって、
ああファンの音、
空調よりも
すぐそばに置いてありましたね、
プロジェクターの方が大変でしたみたいなコメントいただきながら、それでも音を調整してくれて、
ありがたい、
写真まで一緒につけて送っていただきまして、あのね、 GoPro でも会場の様子撮ってたんですが、
はい、
小関さんがちょうど欠けちゃってたのよ、
あら
小関さんが入ってないじゃんとか思いながら、なので、春さんの方から写真を送ってくださったのに3人揃った写真が何枚かあったので、これは良かったなと
思う、すごいレアな
レアショットかもしれません、はい、まあ、そんな、公開収録といいますか、スノーさんのね、清田和樹写真展、
はい、
ドジワンスモアということで、のプレミアムプレビュー1週間先にご覧いただくイベント、いつでしたっけ、
はい、はやったのですか、
やったのが、
7月25日じゃなくて7月の、20日、
7月の20日
20日でしたっけ
の日曜日に、
はい、
やらせてもらいまして、その時に、収録したというかしてもらった音源がこの後、
はい、
お聞きいただくんですが、まあ前日とかに告知を出して、
はい、
来てくださる方がいらっしゃるんだというのにちょっと私は感激 しましたが、ケンさんに至っては3本立て続けに出したのに全て聞いてから来てくださったっていうね、
すごい既得な方がいらっしゃる、
なおかつ一番乗りで来てくださって、
ひどい無茶ぶりで、はい、
とんでもないあれでしたが、
そうですね、
そういうありがたいリスナーさんもまだいらっしゃるということで、
はい、
だいぶ間が空いたにもかかわらずちょっと安心した、私たちであったんですが、まあ、現地でねご覧いただくのがやっぱ一番というか見ていただきたいなというところなんですが、まずどんなだったのかお聞きいただいて、
はい、
気になった方はぜひ神保町画廊さんの方に足を運んでいただきたいなということで、はい、これまでのドジーについてとか、今回の新作についてとか、いろいろと須野さんにお話を聞いておりますので、会場の様子からぜひお聞きいただければと思います、
はい、
はい、では、清田和樹写真展、ドジーワンスモアプレミアムプレビューへようこそいらっしゃいました、
ありがとうございます。
本当の会期は、7月25日金曜日から8月10日の日曜日で、開催時間が12時から18時、金曜日が19時で、休みが月曜日火曜日となっております。ということで、約1週間？
え？ああ、はい。
早めに、はい、一足先にお越しいただいた皆さんにはご覧いただける機会になりますので、
はい、
この後またこのドジーどんなものだったか、あ、まずドジーシリーズ皆さんご覧になってるのかな、ご覧になってない、初めてということで、
はい、
これまで毎年やってたんですよね、
ね、
っていうような、
はい、
ドジーシリーズものなので、それの、総括が今回になります。なので、ちょっと振り返りながらドジシリーズがどんなものだったかみたいなのを、作者の 清田さんにお話をいただこうと思います。本日ご案内させてもらうのは、私、半助と、
はい、スノーと、
はい、小関です。
よろしくお願いいたします。まず、スノーさん、はい、ご存じない方はまずいないんですが、ご紹介します。スノーさんこと、はい、清田和樹さん、はい、作者について。
はい。
真面目ですよね。作者について書いてくださいって言ったら、生まれから書かれてちょっとびっくりしましたが、はい、小樽生まれ、
はい、
信州大学ですか。すげえ細かく書いてもらいましたけど、
ね。履歴
書かなと思いましたけど。
よく考えてなかった。
なんかね、なんか、作者だから、はい、こういう写真を撮ってましたとか、そういうのが来るのかと思いきや、ちょっと開いてびっくりしました。
すいません。
はい、こういう経歴でございます。で、はい、現在も、ちょっとこれは見てびっくりしたんですが、
はい、
先生されてるのは一箇所じゃなかったんですよね。
そうですね。
今現在、あちこちで先生をされている、はい、作家プラス先生という側面がありますということで、はい、次いっちゃいます。
はい。
で、ドジシリーズまずどんなものか。はいということなんですが、ドジとは？
はい、とは。はい。まず最初に、こう、まどろみっていうタイトルをつけて、たんですね。一番最初に。で、それを、互換的にちょっと、甘ったるいので、なんかもうちょっと、わけわかんないようなっていうか、そういう別な名前の呼び方はないだろうかと思って、辞書を引いた。で、まあ、まどろみっていうか、こう、っていうのを引くと、ドジっていう言葉だったんですけど、さっきドジシリーズってどういうのって説明しろって言われたので、今度逆にドジを、英語の辞書で引いてみると、まあ、当然眠い眠気を誘うなんですけど、なんかその2ってやつに、のろまなとか、愚かなとかいうタイトルがありまして、あんまりタイトルとして良くなかったかもって、さっきちょっと、気がついた次第なんですけど、まあ、そういう、こう、だるい感じのね、写真。っていうのが一つのこうコンセプトになってます。
うん
はい、で、まあ、方法としては単純にピントを合わせないで撮るというマニュアルフォーカスのカメラで、こちらですね、うん。これは私と同じ年の1960年代のカメラ。あと、こっちのニコンの FM2 って、これは割と最近と言っても、いつぐらいなんだろう。1980年代なんで最近じゃないですよね。はい。これ実はズーム付きのやつは、Z エアライナーって言って、飛行機ものの時には随分こっち使いました。やっぱりズームじゃないと撮りにくかったです。
うん、
で普段はこの単焦点の 35mm。これは高校の時に買ったキャノン A1 というのについていたレンズです。もう未だに使ってます。で、まあ、それで、主にね、最短撮影距離って言って、一番近いところにピントリングを合わせちゃって、それで撮ると、まあ、大体物はボケるという、
うん、
そういう撮り方をした。
てかな、これ最短では、最短の距離でぼかしてるっていうのは知らなかった、はい。まあ、でもさっき解説してもらったけど、一番短ければ合う場所がないっていうか。
そうですね。一番近いものにしか合わないので。
ないからね。
はい。ということですね。
全体的にボケる。
はい。で、あと、ま、モノクロのフィルムを使っています。まあ、こういう、まあ、これ、長巻きと言います。100フィート間、間じゃないですね。100フィート間、間はごめんなさい。を使ってるんですけれども、普通の 135mm のシーンの、こういうパトローレを使っています。で、プリント時に、トリミングというのをしないんですね。フルフレーム、撮ったまま、そのままを、プリントして、いうので、まあ、そう、っていうのが一つルールになっています。で、まあ、撮影時にある程度の、まあ、作品発表するということですので、キーワード程度のテーマをつけています。まあ、それが毎回のテーマ。
うん、撮るときにある程度想定をして撮ってるっていう、はい、ところですね。
はい。
はい、
で、ちょっとややこしいんですけれども、各作品っていうか、その一枚を、販売するときに限定10部、10枚っていうふうにしてます。 で、そういうのをエディションと言いますけれども、10エディションまでということなので、はい。一人で10部買っていただいてもいいです。
はい。多分こういうふうに飾られてる、これがもう10枚以上世に出ることはないという約束のもと販売される作品ということで、10エディションまでという制限をつけているシリーズになります。
はい。で、まあ、今回価格をシートといって、まあ、印画紙だけ、紙だけで、1万2000円にしてまして、その、エディションを、が増える、一人の人買って、次の人買って、同じ作品が何枚か出ていくに従って、まあ、500円ずつアップにしてるんですけど、これは後から買った人が損するのではなくて、最初に買った人が得をしていると、いうことです。はい。
早
い
もん勝ち。
はい、そう、早いもん勝ち。まあ、本当はその10エディションで、10で、の値段で売りたいなっていうのは僕の、当然、気持ちなんですけれども、早く買ってきていただいた人には、それなりに、こう、お得感っていう、まあ、こういう売り方の、まあ、そういうのがありまして、まあ、それに習ったんですけれども。はい。で、そちらの、今、皆さんが見てる、こう、なんか、下手側は、旧作品なので、すでにもう展示販売してます。で、それに関しては、エディションを引き継ぐという形にしてますので、もしかしたら、これって言ったら、1万2000円ではなかったと。いうことがありますので、まあ、値段の方は、ギャラリーを通して、確かめてください、ということです。はい。で、あと、まあ、この形で欲しいって言ってどうしたらいいですかって、いくらになりますかというのは、別途見積もりとさせていただいております。はい。はい、
という、まあ、共通の、まあ、ルールといいますか、決まりというか、ものがありながら、これまでに、行ってきた同時シリーズですが、全部で6回、
はい、
今回がまあ総括で7回目になりますが、はい、2006年から2011年まで、毎年テーマがありながら続けてきているシリーズでございます、はい、これまでいくつかのシリーズご覧になられた方もいらっしゃるようですが、ご覧になられてない方もいらっしゃるということで、これちょっといくつか作品もご覧いただきながら振り返っていこうと思います。まず、開催されていたのが、以前、使わせていただいたのが、このギャラリードニソメイユさんというギャラリーさん。ここで、6年間開催してきたシリーズということになります。で、まず最初の2006年。
はい。
同時ですが、これが DM に使われ
てた、はい。そうですね。最初から雨降ってますね。
そうそうだね。
そうですね。
はい。この時、これサブタイトルがないんですけど。
そうですね。一応なんか歌種とかいうタイトルをつけてたと思うんですが、うんうん、DM の表記はもう同時だけで。
していくん
ですか。はい。で、それは今一番向こうに。
あ、それ出てるやつ、
ね、出てるんですね。
はい。
観覧車。
これはピント合ってるんだよね。
これ結構合ってる。
は
い、あんまりそんなにピントが外れてるだけが同時ではない。
ないっていうね。はい、ですけど、こういう感じのものからスタートしていく。
はい。
で、翌年、2007年になりまして、ドジどこか、
はい。はい、そうですね。
これはどういう？
あ、まあ、ちょっと旅目線っていう、どっか行きたいという、どこか、どこでもないどこかに行ってみたいという、そういう感じの、うん、実際だから出張してたりとか、ちょっと自分が普段行かないようなところに行った時に撮った写真。ですね。これは、一緒に半助さんと一緒に行ったところで、
羽田で
、はい、撮りましたし。これは、今回の、DM に使ったやつですね。 円形機関工で、これは、これはパリで撮りましたっていうのなんですけど、パリと名が付くところで撮りました。都内でやるやつです。はい。まあ、これはあの、さっき、お話ししてた、日本丸の、ブリッジで、公開、ブリッジの公開っていうのがあるので、でちゃんと金があるんです。8時になると8回になるっていう。
なんか、こう、このシリーズ見に行った時に思ったのは、やっぱ、なんとなく、あ、ここもしかしてあそこかもってわかるようなものと、はい、もうなんか幻想的な、抽象的なというか、なんかイメージの中の世界みたいな写真と結構いろいろあって、うん、まあ、どこかっていうタイトルが印象だったかなと思いますけどね。で、2008年、オータム&ウィンター。
はい。
これなぜ、
はい。
秋と冬なんでしょう。
まあ、季節的に秋と冬が好き。
俺で、それだけ秋と冬になったんですね。はい。秋と冬に撮ったもの限定で
出してる。そうですね。はい。です。
これが DM だったと、はい。
これも、まあ、さっき北海道わざわざ出身地が書いてあるって言ってましたけど、これ今見せるの3点とも北海道ですね。
あ、そうなの、
はい。
雨なんですね。
そうですね。いや、これは雨ですね。
ああ、確かに北海道っぽいって言えばこう
です。木がね。
これはまたなんか。
これも、はい。北海道なんですけど、パチンコ屋の、こう、単勝と。
サチライト。
はい。これは白く飛んじゃってますけど、雪景色ですね。
これがね、うん、もう、これ出てるんですか？
出てないんでしたっけ？
どうだった？出てないかもし
れ
ない
。はい。これが見てもらいたい。
あ、そこにあるんで、後で見てください。
あ、はい、ぜひこれ、実物見てもらいたいな。これすごい、当初見たときすごい、どうしてもね、こういった形でご覧いただくと飛んじゃって雰囲気が伝わりづらいので、うん、ぜひこれは本物を見ていただきたいですが、こんな感じの作品がありましたと。
うん、これも、ピント合ってますね。
そうなんですよね。はい、この、はい、基本的にピントが合ってないっていう、さっきのルールみたいなのがありましたけど、こういうふうにパシッと合ったのが紛れ込んでる。のがこれまでの、シリーズだったと思うので、なんかこのアクセントになる一枚みたいなのが、なんかしらピントが合っていたり、インパクトがあったり、みたいなのが入ってるっていうのがこれまでの展示でしたよね。はい、で、2009年になると、ミステリーというタイトルで、
はい、そうですね。
ちょっと、これが DM なんですが、はい、ちょっと雰囲気が今回違うぞっていう DM が届いた時に思ったんですが、はい、これには意味があったということで。
まあミステリーっていう、そもそも探偵小説が僕好きなんで、まあそれに使われるようななんか、挿絵みたいな、そういう写真がある、撮りたいなと思ったんですけれども、で、まあこういう、これ、シノゴのカメラっていう、こう、覗い、布をかぶって覗くやつです。であれはもう、天地逆さまになるので、まあ、モデルさん、バレエの、こう、格好してるんですけれども、ひっくり返っているという、なんかちょっとサスペンスっぽい感じの、写真を、できまして。で、この、いきなり清田和樹ってすごいでっかく入ってるのも、ミステリーの、ペーパーバッグの表紙って、だいたい、まず、著者、ダーンと出てて、で、まあ、こう、その本の名前があるっていうのが多かったので、まあそれを真似しました。あ、ちなみに、このデミソメールでやってた時は全部僕がこの DM のデザインをやってましたので、あんまり写真に文字重ねると怒られるんですけど、
あ、そうなんだ。
メーカー系のギャラリーとかで、こういうデザインでっていうと、うちのカメラには文字映んないからみたいなこと言われます。
へぇー。
あと昔丸くしたことが があって、そしたら、すごく怒られました。
へ
ぇー。うちのカメラが四角くしか映んないんだ
よ。ああ、そういうのもあるんだ。そういうのも
ありましたね。
まあちょっとね、それまでシンプルなデザインの DM が届いていたのが、はい、ちょっと毛色が違うなと思ったら、実はそういう意味が、ということで、はい、じゃあ実際どんな作品があったかというと、まあ、これは同じやつですけどね。はい、なんと、
はい、
こんなのも入っていたと。
は
い、
これはあの、こう、ちゃんと青内さんに童貞させて、童貞していただきます。あの、一週間ぐらい臭いって言われて、今でもなんかこの写真見ると、ふっと鼻にこう、不臭が蘇る感じです。
あるんですが、こういうのもあったと。
ね、まあ、この時モデルさんも、初めてモデルさんをお願いしたりして、人物をメインの写真もありました。
これまで、ここで初めてそのモデルさん、
そうです
ね、その演出みたいなのをするのが、このシリーズからということ
だと思うんですね。はい、うん。そうですね。
何だったっけな、このシリーズの時は、足だったかな。
ああ、ありまし
たね。印象的な一枚がありましたが。はいはい、続いてが、2010年度。
はい、
オーバーザリバー。
はい。
すごいなんか、かっこよさそうですけど。
はい。はい。まあ僕が住んでるところが川越なので、川越をテーマに撮ったんですけど、そのまま川越は変だろうと。じゃあ、その英語にして、直訳してオーバーザリバーという。
というシリーズでしたが。
はい、親父ギャグで申し訳ない。
これが DM ね。これ基本的にこの年のは
川越、はい、川越の、まあうちからに半径2キロぐらい、
そんな狭いエリアだったんですか。
そう、ほぼそうです
ね。まあ2キロ内で個展が開けちゃう、
はい、そう
すごいですよね。
これすごいやりきった感は一番ありましたね、この全体のシリーズの中で。
へー、
うん、でまあ、何度もこの観覧車が出てくるんですけど、意外と観覧車好きらしいという、
うん。回るもんが好きなんです
かね。あ、そうですね。そう、風車の時は回るもんが好きだけど。
そして2011年度。
はい、
これはジェットライナー、はい、ジェットエアーライナー。
はい、です。
ドジーシリーズでやってきたのは、これがシリーズとしては最後。
まあそうですね。あそこの、フミスメールさんがこの年を最後に、まあギャラリーというか、ギャラリーの入ってるビルごとなくなるという形になってしまったので、これが最後の展示になります。
で、これが当時の DM の。
はい。
ここ。
はい。はい。これは、妻に、外注して、ちょっと飛行機のイラスト描いて、
奥さん作画する。
かわいいイラストを描いてもらいました。
で、どんな作品かというと、こんな感じで。
ジェットエアライナーじゃないじゃんって話なんですけど。一応ターボプロップ。はい。そうね。こうやって撮る、ちょっと、距離が離れてるときにこのズームレンズはいいんですけど、で、これ、ま、あとで、ま、あれですけど、マクロレンズになるんですよ。こう、マクロレンズにしたときに望遠でマクロがなると、めちゃめちゃボケるんですよ。それがすごい使いやすい。
これが、
はい。
内緒の一枚。
そうですね。知ってる人は言わないでくださいっていう感じ。
ミステリーな一枚と。
はい。もうこの場面を撮ることができたら、きっとその人は吹っ飛んでいます。こう、ジェットの交流で思いっきり吹っ飛んでしまうと思います。これも北海道で撮りました。
このシリーズは結局銀円ならではみたいな一枚にね、カットが、
はい、
ここ あ、裏に隠れてるのか。
あ、そうなんだ。
飛行機に乗った時って電子機器が切らなきゃいけない時間がありますけど、銀煙ならでは。
そうですね。まあ結構でもお客様って言われる確率は高いですよ。これでガシャガシャ撮ってても。
まあわかんないですよ、
ね。まあわかんない。特に若い人は大体声かけられます。で、フィルムなんですけどって、あ、ちょっと聞いてきますとか言われる。で、あと戻ってきてどうも申し訳ありません、どうぞ。
うん。
っていうか、周りの人がうるさいだろうなっていうのはいつも、まあ、感じですが。
まあでも、唯一取れる手段というかね。はい、
ガシャガシャ。
いうことで、そういう貴重なカットもありますということで。で、まあこのドジーシリーズ、きっかけがなんと、
はい、
インガシとの出会いだったと。
はい。
そうですね。いうことで、インガシについてちょっとお話を、はい。
で、そのモノクロの、紙っていう、まあ僕はモノクロしかから、やってないんであれなんですけれども、まあこういう、黒は黒でもいろんな黒がありまして、冷黒調って冷たい、それから純黒調真っ黒と。で、温黒調ちょっと暖かいっていう、まあその、どこがそうなんだって話は後でこれ見てください。で、冷黒調っていうのばっかり使ってまして、でまあこのクールトーンという、まあこれイルフォードだったりするんですけど、主に月光を使ってたんですが、で、ある時その人物、ポートレートでプリントで収めなきゃいけないというので、この冷黒調で人物プリントするとですね、なんか変なんですよ。変っていうか、冷たい感じにやっぱりなりますので、その人物用の、今見せてる、ポートレートと書いてますけど、ポートレート用のインガシというのが月光ですね、三菱から出てまして、で、三菱っていうメーカーはもともと、冷黒調がメインなんですよ。で、ちょっとすごい、この人物用を出してるっていうだけで不思議な感じがする、僕からするとね、感じだったので、あ、これ面白いかもと思って、これを買いまして、で、まあ、今、こんな感じで、ポートレートの作品をね、作品というか、まあ、これは依頼されたものなので、プリントしたんですけど、そしたら、その、冷黒調じゃなくて、温黒調がね、すごく気に入ってしまいまして、じゃあ、この紙で何か作ろうと。持って作り始めて、最初はこういう生物を取って今見たりしました。はい、そうですね。で、だんだん、さらにこの特徴を生かすのは何だろうって思って、こう、すごい、ぼんやりした感じの方になって取ってみたりとかですね。最終的にもっとぼんやりさせたらっていうので、フォーカス外して、すごいでしょなんだ、もはやなんだかわからないっていうものを作って、したんです。で、これをね、何かの、公募展に出すときに、名前を付けるわけですね。で、それで、その時に初めて、裏に、これついこの間見つけたんですけど、当時って、1996年ですね。なので、すごい昔に、すでにこの時に作ってたっていうのがやっと分かりました、今回。
それ2006年、よく10年前に。
そう、10年前に作っ、一回作ったんですね、同時に。こう、原型になる作品
だったというか、ん。
で、それがまあ10年間何してたかっていうと、その後ね、だいたい1968年とか9年あたりからだんだんデジタル化が進んできまして、で、もう2000年になると僕も仕事はほとんどデジタルになったりとかして、モノクロのプリントすることもなくなるっていう時期がありまして、で、そうなってしまって、まあこれちょっとお蔵入りっぽくなってたんです。で、その10年後ぐらいに、ルミソメイユさんで、やりませんかという話が来まして、うんで、この、その、たまたまドゥミソメイユという名前そのものが、こう、少し眠いっていう、フランス語なんですけど、少し眠いっていう意味らしいですね、直訳すると。で、僕が、このマドロミの 同時のシリーズを持っていった時に、まあこれがぴったりですっていう話になって、じゃあこれで個展しましょうってなったんですけど、うん、その時にはもう月光はなくなってます。あの、因果紙を作らなくなっていて、あの、この当然そのポートレートという因果紙もなくなったので、じゃあ因果紙をカラス、あの、探そうという話になります。
6年続くシリーズが、
はい。
大変な道のりだ
と、はいはい、
いうのが、これの因果史の変遷になりますね、
はいはい、で最初に見つけたのがそのハンガリーのこうポルテというメーカーの因果史で、まあ、このさっきのポートレートの特徴は、まあ、セミマットっていって反光光沢があまりないですね。それから温黒調って黒がちょっと赤っぽいっていうのがあります。で、面質も結構ザラザラした感じなんですね。で、それにより近いっていうので、このフォルテっていうのを選びました。
選んだのが、はい、しかし、はい、ここで見ると、通して使えてないという。はいはい、
まあそう、途中でちょっと変わっちゃうというのがありまして、2007年に、これなんか1920年代のにできた老舗のメーカーの、因果紙メーカーなんですが、2007年倒産してしまいまして、で、もう、日本っていうか、まあ、世界中に供給できませんという話になりましたので、まあ、なんとかしなければいけないと。で、それまでちょっと、こう、大量に買い集めて、冷蔵庫に保存してたのを使って、2008年はやったんですけども。
ちなみに、その2007年で、その、
はい、
事態を知って、
ええ、
慌てて買い込んだ。
そうですね。はい、買いました。
どれぐらい買ったんですか？
あ、まあ、でも、何十倍だ ?50 倍ぐらいじゃないですかね。
あ、
60倍。はい。です。そんな100倍とか買えません、
ね。高い、ね。
高いっていうか、まあ、冷蔵庫に入りきらないってい
う。あ、そこそこ。
結構安い。
じゃあ、その2007年にそのニュースを知って買い込んで、
はい、
その在庫で2008年は行けたけど、はい、2009年までは行けなかった。
はい、そうです。
ということで、はい、この2009年が2種類混在した時期があると。
はい。はい、ね、はい、ポマという会社の、あ、そうですね、すいません。ポマという会社のチェコです。の因果紙を使いまして。はい。まあ、後でそこの、試し焼きの中にも混じってます。探してみてください。ちょっとザラザラした感じの。
うん、
で、髪の色がクリーム色、あ、まあ、アイボリーと言ってます。クリーム色で、ミステリーの、その辺の、その女性のやつとかはそうですね。を使っています。高いんですよ。ちょっとというか、僕にしてみればすごい高かったんですけれども。まあ、それもあって、全部切り替えられなくて、まあ、混ざった状態になってます。はい。で、はい。
フォーマになるのかと思いきや、
はい、
2010年度のオーバーザリバーでは、また別の因果紙が出てきています
。はい、アルゲントーンっていう。これは今でも あるんですけれども、まあ、なぜフォーマーをやめたかっていうのが、まずその、フォーマーの、そのザラザラしたシャモアという、毛羽だった感じの紙なんですけど、そこの製紙メーカーがですね、もうやめますと。紙やめますって話になっちゃったので、因果紙メーカーとしては作りたいんだけど、もう原紙がないからもうダメですっていう話で、なくなったんですね。で、まあ、ちょっとフォアのその、シャモアの紙を使いたいのに、まあ、次は使えないのは、残念だというので、まあ、ちょっとフォアじゃなくて、ちょっと別な、メーカーを探そうと思って、このアルゲントーンにしました。で、これ割とフォルテに近いんですが、フォルテよりちょっと光沢感があるマットなんですね。で、まあ、とりあえずこれはこれでいこうということで、使ってみたのが、オーバーザリバーのシリーズなので、若干フォルテに近いけど、フォルテほど、マット感がない。っていうのは、これです。
うん。
はい。
で、
はい、
さらに、また
変わります。フォーマに変わります。
フォーマ2になってますが。
はい、なぜそうなったかっていうとですね、 さっきのそのシャモアが復活しまして で、542っていうのが最初のシャモアだったんで、2とついたやつは、あの、紙は違うんだけど、できるだけ似せた、あの、似たようなもので作りましたということで、フォーマーもなんか、すごい頑張りましたっていう感じですね。あの、フォーマーさんには大変感謝してるんですけれども。っていうのができたので、じゃあこれはやっぱりフォーマーを使おうということで。で、使ったのが、その、ジェットエアライナーになります。はい。はい、ちょっとケバ感はあんまりないんですけれども、うん、まあ、それなりの、あの、質感は当然あります。まあ、あの、いい点と悪い点があって、ケバケバ感が好きな僕としてはちょっと残念なんだけど、うん、ケバケバ感がないだけに、ディティールは出やすいんですね。
うん、
あの、ケバケバしてるとね、ディティールがなくなっちゃうんです。
あ、はい、まだシリーズとしては、基本、ざっくり言っちゃうと、ディティール出なくてもいいような感じもあるけど、ジェットライナーみたいな感じのものだと、
はい、
残っててほしかった
ね。まあ、そうですね。
逆に、あれか。
だから人物だったら、そっちの方だったら、そっちの、あの、ケバケバしてる方が似合う感じはするんですね、うんうん。柔らかみが出る。で、あの、まあ、そういう風に、こう、いろいろこだわりが、
うん、
こだわりというか、こだわりとその状況がこうさせていますって感じです。
はい。で、まあ、因果書もこんだけいろいろ変わってきているわけですが、はい、
そうですね。はい、
これは
16,271 円というのが、さっきのあの、フォルテの、すごい二連単らしい話なんですけど、フォルテはどこに行ったんだって探してみると、どうもフォルテっていう、その、ライン、因果紙のラインとか工場を、あの、アドックスという会社が、こう、リストアして、こう、新たに作りますっていう話があったみたいです。で、そこのアドックスの、のページを見ると、それらしいものがある。で、もうこれは買いかもしれんと思ったんですけど、8×10 って言って、まあ、むつ切りサイズで、これよりもちっちゃい。ね、人がちっちゃいんですけど。それで、まあ、50枚だから入ってるから結構多いんですけど、16,271 円は、なんか50枚買ってダメだったらもうショックなんで、まだあの手は出していませんが、まあ、ちょっと使ってみたいなとは思っています。はい。
もしかすると将来シリーズがこれに変わる
かも。かも。うん。でも今フォーマーが一番お気に入りですね。
っていう感じ
です。はい。
で、まあ大変だったのは因果紙だけじゃないと。はい、
そうですね。で、まあ、コニカ好きの小関さんのために、
はい、
コニカで集めましたっていう話なんですけど、これはまあ全部カラーなんですが、あの昔のパトローネっていう、走ったやつですね。あ、ここも、あ、ここでやってる大丈夫。あ、それ壊れてるから思いっきりやっていいですよ。あの、多分、経験のある方。あの、長巻きというのをこう巻くのに使えるパトローレールはこう壊れるやつなんですね。で、今売ってるやつはもう壊れないので、こういうふうには使えないんですけれども。で、それに、100フィート缶というのを、まあ、缶で買ってきて、自分で巻くわけなんですけれども、昔は、だいたいこの缶で取れる、20本ちょっと取れるんですね。で、2、3000円だったので、1本が2、300円です。で、フィルム買うと4、500円なので、まあ半分以下というか、もっと安い値段で使えてたんですけれども、だんだん缶じゃなくなりまして、これ100フィート缶だったら缶ですで。缶じゃなくなったのがプラスチックで。で、この辺からだんだん値段上がり始めまして、で、最終的にこの箱だけっていう。箱だけでこれにポコってそのままあのビニールに入ってるんです。っていうのになって、このぐらいになるともう5000円ぐらいになっていて、今1万円近くになってしまいましたので、一本一本買うとほとんど、まあ、ちょっとしか変わらない。まあ、1割引きか2割引きかぐらいしかならないっていう、うん、あの、せちがらい世の中になってし
まう。今の人は何て言うんですか ?100 フィート缶って言ってた人は
100フィート長巻き、まあ、一緒
です。一緒ですけど、ね、缶じゃないじゃんって文句言う人はそんな
に。ちなみに値上げ度合いで言うと、今、コダックがすごくて、同じタイプの100フィートで、
1万5000円ぐらい。
え、ごめん、1万100フィート。
1万5、6000
円。何枚撮れるんですかっ
け。36枚撮りで、だいたい20本ちょいぐらいです、ね。20本。まあ、ここまで上がりました。
パトローネ1個で買うのと変わらなくなって
。でも、パトローネ1個も均等に値上がりしてて、今トライ X1 本1000円するんで。
ええ
あ、じゃあやっぱり半額なの。
いや、音があれ、
一応半額。
相対的に考え。
相対的に半額。
え、今そんなにすんの？
この間の値上がりで、もともとあの、コドラク、あの、チャプター11で一回飛んでるんで、それで切り離して整理し、事業整理して、で、フィルム部分化してってやると。で、生産量は落ちてるから、やっぱり値上がり方向になる。
恐ろしい。
この番組始めた頃にやっときゃよかったね。もう今できない
んだよ。いや、だから前にあのフィルム1本1000円来るよって言ってたら、本当に行きたい。
来ちゃうっていう話なんだ。
話なんですよ。
ああ。
ですね。
だからイルボードはたまたま値上げのタイミングがまだ来てないんで、8000円ぐらいで買えてるけど、多分次に値上げ来ると30%か40%は上がるだろう。っていう、これまでの値上がり傾向
がある
感じがします。
そうですね。1ヶ月前に僕買ったら8000円だったんですけれども、さっき調べたら9230円になってました。
一月でそんな変わってんの？
うん。9230円。
高
い。高いですね。
もう値段1万5000ぐらいにしといた方がいいじゃないですか。
確かにそれはいいか。いや、実際多分いろんな銀円使ってる人は、こう材料費とか。
まあそうだよね。
大変です。
あげてこんな、まあ。せちぐらい話ですが、大変なあれもあると。
否定説もされてい
ると。
そうですね。で、はい。で、まぁ、あ、ちょっと懐かしい、この、リコールという、冷酷調の原材機なんですけれども、まぁ、あ、こういったものもどんどん、あの、種類がなくなってきています。かろうじてこの、温酷調原材機のディナールっていう、なにわというメーカーなんですけど、は、かろうじて頑張って。
それ、銀河市で温国調、冷国調があって、現像液でも違うの？
そうですね。
現像液の力で変えることもできる。うん、ただし、やっぱり銀河市に依存するんで、触れる幅が変わる、
ね。冷国調の銀河市で温国調の現像液使うとどうなるの？
はい、そこまではいかないけど、
寄、
はい、
るの、ちょっと。
そうですね。なくなる。
へぇ、その組み合わせももしかしたら面白いかもしれない。まあでもそういう時代じゃなくなってる。
ああ、
そ
う
なんだ。そういう人はもうあの、この元になってる単薬って言うんですけど、その薬の成分一つ一つを自前で買って、自分であの、はかりで測って、調合をしてます。
原石作るの。
そうですね。
はあ、そんなに種類あるわけです、うん。その薬の種類何種類も使うわけではないので、うん、調合すること自体は、あの、測りさえあれば、それほど大変ではない。とは言いますね、自分でやってる人たちは。慣れれば楽って言います、大体ああいう人たちは。
まあ、あと、コストも、ね、そっちの方が安い
よってい
う話
も。ああ、なるほどね。いや、でも、どんどんやりづらい。
そうですね、
あの大変な状態になってきてる。
で次はもう、あの、因果書を自分で作るというところがそろそろ今、試作が始まっている感
じですね。まあ、そんな大変な中、続いているシリーズでございますが、大変なのは、撮った後もあると。
はい。
ということで、これ、ちょっと、
はい。なんかさっきから世知辛い話ばっかりしてるんですけど。
これびっくりでしょ ?9 万7000円するものに見えなくないですか
確かにそうですね。
これのどこが9万7000円なのかがよくわからないんですけど、はい。
あの、アーカイバルウォッシャーと言います。この、まあ、ここにもうすでに写真入ってるのがあると思うんですけど、あの、最後の出来上がった時に、定着液の定着成分を流さないと後で黄色くなっちゃうので、それをこう推薦する機械なんですね。
これがだいたいこの因果子が1に入るぐらいのサイズだと思った。
第4つって書いてありますね、うん、サイズ。 で、下から水を入れて、こう、上から。なんかサイフォンみたいになってるんだっけ？そういうわけじゃなくて、循環で。
循環で通って、こうやって水が入って、こっち、この辺から出てくる。
はい。
という感じになってますね。
だいたい水洗時間15分から30分から、やる人は1時間あるんですが、こう、幕面というか、因果紙の、映像がある面が、ガラスとかこう、壁面にくっついちゃうと、水洗されなくなってしまうので、それが、こう、うまく離れるようにできているはず。なみなみな感じの、ガラスが入ってますけど、ガラスというか、表面は多分そのための。なので、これ、ある意味、この写真変かもしれない。映像面がつるってした方に向いてるので、多分入れ方としては逆なような気がするんですけど。
あ、そういうことなの？うん、ザラザラの方に映像面
つける。そうだよね。そうだよね。
まあ、ビジュアル的に、ここに写真を入れるんだよっていうアピールでこちら、
まあ、したんだと思います。はい。
あ、そういうことなの？うん。それにしても、なんかプラスチックに、穴が2箇所開いて9万7
千。アクリル板とすりガラスで作っている方もいます。
だよね。
これ水漏れないようにだけ細工しなきゃならないんで、そこだけがめんどくさい。
とはいえ、9万7千円ってわかんないなと思ったら、わかんない人はここにもいました。そんなお金は払ってられないと。
はい。
いうことで、似てますね。
形が似てればね。機能も似るはずだという、すごい発想。
いいじゃん、これでっていう。やっぱり考えることはみんな一緒なんだってほっとしましたが。
はい。妻が通販で買った、まな板を消毒するための、こういう、縦長の、なんていうんですか、まあ、桶ですね、桶っていう。まな板消毒なんとか。で、それ、届いた瞬間にピンときまして、こうピカッと光るやつに、が来まして、ちょうだいって言ってしまって、そのまま奪いまして、一度もまな板は、その消毒することなく、そこに穴を開けまして、で、上からジャーって入れると全部下に流れるので、定着液っていうのはちょっと比重が高い、重いので、そのままにしとくと下に溜まってしまって良くない。っていうことが言われますね。どんどん下に向かって流しちゃえばいいやっていうことで、上からシャワーで水を注ぎ、下に排出するというすごい単純な構造なんですけど、それを使って、推薦してますということです。はい。
これ
2000円ぐらいです
ね。ね何十分の1っていう感じがします。はい、でもこれは、もうこれが正解な気がする。あれに9万何本払うのか、俺は分からない。
そうです、
はい。で、まだ高いものはあるらしいと。
はい。
9万円。しかもオークションだからね、うん。新品で買ったらいくらするのっていうところですが。
新品で買ったことはないです。
多分普通に流通ルートにないんで。
もう売ってない。
商社経由で取り寄せとかで、だいたい、法人の人が反抗して買うようになったり。で、値段は、確か2、30万ぐらいだったと思うんだけれど、っていうぐらい。
2、30万。これちなみに大きさがこれどれぐらいの？すげえでかいの？
因果紙の大きさプラスアルファなので、その分の鋳物の鉄の塊があると思ってもらえるので。
め
ちゃめちゃ重い
です、ね。だよね。
まあ、写真学校とかにも大体ありますよね。で、こう。
大事に使えると。
でも僕らが、まあ、小関さんの方が先輩なんだけど、小関さんの頃は普通に使ってますか？
うちは使ってる人もいるっていう感じですかね。うん、基本的には自然乾燥を使ってた。
あ、そうです。
私もこれ仕事が入ってから、
あ、そう。
そういう機会の方が多かった。
何するものか言ったっけ？
あ、言うのが、フラットニングと言います。因果紙、まあ、濡れたまま置いとくと、まあ、紙なの全部こう、カールしちゃうんですよね。ぐにゃぐにゃになってしまいますので、こう、展示とか、そういうふうに額に入れても、やっぱりそれはぐにゃぐにゃはぐにゃぐにゃなんです。 まあ、ある程度っていうか、結構ちゃんとまっすぐにしないといけないので、それをするための機械。あの、ズボンプレッサーと同じです、原理的には。なので、こう温度が、熱が加わってて、バシ、あの、圧力も加えられる。で、均一にやっぱり圧力かかんないといけないので、そこら辺、すごく成功にできているものなんで、これをガッチャーンとかやると、学校、あの、写真学校の先生が、コラーとか言って、静かに、静かにガッタンってやる。あと、こう、力、思わず力を入れてしまって、あの、こう、ヒンジを折ったりとか、折れたりするんですよ、ね。うん、もうただ、パタンってやるだけで、その、重みで、この上の重みがめちゃくちゃあるので、結構な圧力。まあなんか僕も昔、じゃあアイロンでいいじゃんとかいろいろやってみたことあるんですけど、さすがにアイロンじゃうまくいきませんでした。
はい。で、これも、
はい。
こういうことで解決しようってことなんでしょうか。は
い、まあ貧乏人の知恵。まず、まず、あの、このハンガーで、画面サイズ小さいので、このハンガーでこうやってテンションかけておくことで、生乾きまで持っていけば、割とそんなぐにゃぐにゃにならないんです。ただ、これも因果子によってだいぶ差があります。さっきの、あの、お話したフォルテは、そこら辺が結構、問題があって、あの、波打ちが結構あったんですね。で、そういう意味ではちょっと使いにくくて、で、今、フォーマーすごく気に入ってるのは、そういう波打ちがほとんど出ない
ん
ですね。僕もこれは紙の原子の、その性質だと思うんですけど。
これでまず第一段階。
はい。を、あの、
これで完了じゃない
生乾きぐらいまでして、でその後に、寝押しをしてるんですが、あの、皆さんが今そこにある、試し焼きで、こう、結構フラットになってるやつは、こう、ちゃんと寝押しをしたやつ。で、くるんってなってるやつは、寝押ししないでそのまま、あの、
吸っただけ。
吸っただけのやつだと思っています。で、まあ、寝押しするのも、あの、まあ、本の間に挟むだけなんですけど、まあ、そのまま挟んだら、やっぱり、あの、表面が傷みますので、無酸性紙って言ってですね、あの、写真とか、まあ、書類とか、そういうものを、まあ、書類と言いますか、標本とかですね、そういうものの、あの、保護に使う、こう、酸性じゃない紙があるんですけど、それを使って、写真挟んで、で、これは、実は図録なんですけど、ね、写真の図録で、の間に挟んでいます。で、こう下の方になってる方がですね、あ、進んじゃった。下の方になってる方が、アルフレッド・スティーグリッツという近代写真の父と言われる人の、図録です。ジョージア・オキーフの旦那さんでもありますね。で、なので、ここに写ってるのはジョージア・オキーフなんですけれども、まあ、その、スティーグリッツ、大先生を下敷きにして、上から押す方は、近代というか現代写真の異端児というか、暴れん坊のロバート・メイプル・ソープの、やっぱり図録で、こう、挟んで、はい、男性、大先生の間に挟ませていただいて、ちょっとご利益いただく。出てるでしょうかっていう、ことをやっています。で、まあ、それでフラットに、まあ、大体、まあ、この上にいっぱい本積んであるんですけど、まあ、2、3日やっていくと結構しっかりフラットになります。
うん、
で、この方法、なんか荒っぽいようですけれども、結構まあ、いろいろな方法、まあ、これでやらなくてもなんか大理石でやってますとか、いろいろ方法はあるみたいな。
うん、
熱が加わらないのでいいという、さっきの、こう、プレスよりは熱が加わらないからいいんじゃないかという説もあるんですけれども。
熱を加えなきゃいけないわけじゃないんだ。
そうですね。熱を加えるのはやっぱアイロンと同じで、ズボンプレッサーと同じで早く終わらせる。
うん。だから良かったり悪かったり。
うん、そうですね。
いろいろ言われているということです、ね。
はい、そうです。はい。
で、
はい。で、これはまあ暗室周りのお話、暗室周りというか、ひんわし周りのお話なんですけれども、まあ普段使ってるちょっと小物たちの紹介なんですが、左上が、フラッシュメーターと言いますけれども、本当はこう写真を撮るときに明るさを測る、メーターですが、 今ほとんど写真を撮るときに物質系を使わなくなってしまって、暗室で、こう、投影する像の明るさを測るように使っています。で、ちゃんとまあ、これ自身もミノルタなんでもう作ってないんですけれども、そこの穴の開いた丸いところですね。あそこの穴を通して入ってくる光を、測るというアダプターがついています。引き伸ばし用スポットマスクっていう、ものすごく、大げさな名前がついています。で、それで、EV 値というので管理したりして、プリントしてます。で、まあ、EV 値で大体、この因果子でこの秒数だったら EV 値5なら真っ黒になるなとか、EV 値1なら 1.4 ならちょうどいい白さだなとか、まあそこら辺が、データとして自分で持っているので、こう、それでトーンをコントロールするということをやってます。で、右側が、ルーペは、まあ、ネガをチェックするルーペですね。それから、まあ、最近、老眼鏡がなければ何もできなくなりましたっていう話で、老眼鏡を必ず持って、暗室に入ってます。で、タイマーが向こう3つあるんですけれども、一番こっち側の、ちょっと、はい、いかついタイマーが、現像時間を、チェックするタイマーで、これは、さっきの音国調の因果子って、現像時間が長いんですよ。普通の因果子はだいたい90秒ぐらいなんですけれども、3分はやんなきゃいけない。で、このプログレスバーみたいのがついていて、まあ普通のキッチンタイマーなんですけどね、何分経ったらピッてなりますとかいう、そういう設定ができるので、まあだいたい3分間こう均等に、バットの中の現像を、プリントを、紙をこう、攪拌するのって結構大変。だいたい僕の場合、1分で集中力解けてしまうので、まあその頃にピピってなるんですね。で、あって、次回さなきゃみたいな感じでできるので、これを重宝しております。で、まあなんで3つあるかというと、現像用と、この緑色のが、停止と定着用ですね。で、最後にトマトは、首からぶら下げてって、風呂場に行って、推薦時間。まず予備推薦を5分ぐらい。それから、推薦促進剤という、そういう薬品があるんですね。本推薦の時間を短くできるという薬品なんですけど、それにまた5分ぐらい。で、最後に15分。さっきのまな板の、消毒のやつでやるんですけど、その間中ずっと風呂場にいる。感じです。だから1枚焼いたらずっとその因果子に付き合うという感じなので、だいたい1日に、1日ってまあ6、7時間ですけども、3カットです。3カットくらいしかやってません。
6、7時間でさ、
うん、
2時間前後かかるっていうことですね。
その試し焼きの数を見てもらえばわかると思うんですけど、結局ワンクール試し焼きするのに、まあ15分ぐらいかかるわけですよね。なので、まあ2回試し焼きしたらそれで30分。
ああ、そうか。
本番やって、それ全部、推薦まで行ったらそれで30分かかるので、まあ、それだけで1時間ちょっと。っていう感じなんですね。なるほどね。だから、本当時間が、あっという間に過ぎるという、気がついたら夕方っていう感じです。はい、まあ、そんな、こう、いろいろ苦労、まあ、僕の苦労っていうのは、主に貧乏から来る苦労なのかもしれないんですけど、多分どんな機材とかね、どんないい、暗室とかでも、それなりの苦労があって、作品ができているということだと思います。あ、そう、それ忘れました。はい。マルチグレードフィルターと言いまして、今の、因果子って、コントラストが、このフィルターを使うことで変えられます。で、まあ、フォトショップのトーンカーブの傾きをこう、いろいろ変えられるっていうのと一緒なんですけれども、まあ、00号から5号っていうまで、この色の違いでありまして、ピンクのちょっと濃い方が、2号ですね。で、その、淡い方が1と2分の1号って言って、まあ真ん中が 2と2分の1か、まあ3ぐらいなので、まあそれより、こうちょっとコントラストの低いものを使っています。 まあ大体この2つを使うことで、この辺の作品はできた。まあ、その2つを使えるように、因果、メガの現像をしてるっていうこともあるんですよ。あんまりこう、母語を使わなきゃいけないとか、うん、ゼロ語を使わなきゃいけないっていう、そういうネガになっちゃうと、すごい焼きにくいですから、うん、っていう、こともあります。
っていう、こういうものを使ってできたのが、ドジシリーズ。そして、いよいよ新作。
はい。
6回やってきましたが、今回、初お披露目の作品。はい。このギャラリーの中で言うと、そこの壁面が全て新作ということですので、新作について少しご紹介いただきましょう。
はい。あまり新作じゃないんですけど、まあ、ジェットエアライナーの続きで撮ってたんですね。2011年最後で、まあ、次の年もやるつもりだったので、ちょっとジェットエアライナーはすごく気に入ったタイトルだったし、内容だったので、ぜひ続編いつかっていうつもりでずっと撮ってました。で、まあ、あともう一つね、まあ、全体見ればわかるんですけど、なんか雨、傘のシーンとか多かったりするんですけど、雨っていうのも、こう、取り入れてやりたいなと思っていたので、まあ、こういう感じの、不敵のある写真になっています。はい。で、観覧車好きなんですけど、これ、実は蒲田にあるんですね。蒲田の、駅ビルの上が遊園地がありまして。で、あそこは降りただけじゃ絶対わからないんですよ。真上にあるので。で、授業をやってる大学のから見えるんですね。屋上が。で、そこ見るたびに、あそこに行ってちょっと乗りたいと思っていて。
まだ閉鎖したんじゃない
か。本当？いや、まだ一応あったと思う。はい。
そろそろ、
ああ、そう、やばい。ああ、じゃあみんな乗りに行きましょう。一回300円だったかな。200円。で、これ取りに行った時に3回ぐらい乗って、ここの人に、係の人に、よほど好きなんですねって言われて。好きなんですけど、好きなんですけど、それよりもいろいろ写真が撮りたいんで、っていう話です。はい。ということで。
ごめん。全然関係ない話だけど、はい、これ一周で300円なの？
うん、300円だった
と思
う。うん。だから時間的には2分、2、3分、一瞬ですよ。なんだけど。でも景色結構いいですよ。
あ、そうなんだ。こんだけ回るのに、はい、それ3回、4回乗ったら言われるわね。
いや、時間短いから、あ、こっち撮ってると、すぐ、終わっちゃうんです
よ。あ、こっち撮れなかった。じゃあもう一回って。そう。
あ、まあ、今回ちょっと撮った、そこから乗って撮った写真はないんですが、はい。乗る前に撮ったのかな。
はい。
はい。まあ、そのさ、雨のシーンを撮りたいというので、これも雨の夕方のシーンですね。雨って難しくて、だいたい傘差してるシーンくらいしかなんとなくわかんないんで、これはちょっと課題です。これから。全部同じになっちゃう。これはなんだかわかる人。わかんないけど、わかんないかな。左下が、まあ、下です。右上が上なんですけど、僕もね、これ最初ネガ見たときなんだかわかんなかったんですけども、よくよく考えると、あ、これミニスカートの女の人だろうという、感じです。まあ、偶然撮ったのか狙って撮ったのかわかりませんが、ちょっと認がめられると危ない感じがする。でもないです。はい。すごい、このシュっていう、シルエットかっこいいなと思って。まあ今回ちょっと実験的なものが多いです。次のシリーズをどうしようかというのを探ろうという、そういう思惑もあります。はい。で、まあこれも雨 なんですが、まあ、これもちょっと連作になってて、それも一つの実験といいますかね、ストーリーになってるんですけれども、まあ、まずこう、男の子だと思うんですけど、ちっちゃい子がバーッと傘を刺して走っていきまして、で次に、そのお姉ちゃんだと思うんですけれども、同じように走っていきまして、こう、傘を差してる子供って可愛いよねとか思って撮ってたんですけれども、はい。あ、どうですか。ちょっとこれは、合間を空けてますけれどもね。これ実は日本丸、去年の公開で撮った東京湾の、写真です。日本丸ももう何回かの、もう5回目くらいかな、載ってるので、結構、撮っています。で、まあ、いつかまとめたいなと思っているんですが、ね、日本丸は日本丸で、船の上しか撮るものがないので、なかなか難しい被写体なので、あともう一回ぐらい乗りたいなとは思うんですけどね。っていうのが、これ、日本丸の写真です。はい。で、これを、羽田空港、なんですけれども、さっきの、男の子と女の子の兄弟とちょっと対になってるんですが、まあ、これは、まあ、シルエットでちょっと男性ってわかると思うんですが、これと次ですね、女性は、こう、カツカツ言ってるんですが、なんか小説のタイトルかなんかで、男は立ち止まり、女は立ち去るとかいう、そういう、こう、キャッチフレーズみたいなのがあって、あ、それ一緒じゃんっていうか、さっきの男の子や女の子が大きくなったらこうなるのかなみたいな、そういう、目がチェックしてるうちに頭の中で勝手に妄想ができまして、まあそれでこういう、連作のようにしています。はい。これが何だかわかる。もうオリジナルの方がわかるんじゃないかなとは思うんですけど、わかる方言います。いなかった。いなかった。はい。わかりますはい。あ、さすが。さすが。さすが。さすがですね。なんかクイズヒントでピントみたいな。はい、そうです。はい。猫なんですね。猫シリーズももうちょっと頑張りたいということで。この猫はよく、僕の猫カレンダーに出てくる猫です。近所の猫です。はい。まあ、もう少し頑張って撮る、猫シリーズ撮ってみたいという感じです。で、まあ、今回その10点が、まあ、ワンスモアの、まあ、言ってみれば偉大なるマンネリズムなんですけれども、もう一回マンネリというか、こう、最初に戻るみたいな感じでやっていきたい。と思ってます。
はい。ということで、まあ、次回ね、このシリーズ続くんですよね。
はい。まあ、僕自身も撮るのは続けます。まあ、展示に関しては、売り上げ次第じゃないでしょうかって、まあ、毎回せちがらいこと言ってます。
ということなんで、この今回の新作の10点からこの次のね、タイトルを想像していただくのもいいんじゃないかなと思いますので、ご覧になってない方もまだいらっしゃるということなので、ぜひこれまでのシリーズ実物がありますので、ぜひ楽しんでいっていただければと思います、まあ、最後になりましたけど何か質問とかがあれば作者に質問みたいな、いかがでしょうか、
はい、あ、作者だけじゃなくて別にいいんですけど
そっちに
興味があ、まあ、そうですね、
はいはい、じゃあまあとりあえずもうお時間もうちょっとありますので、はい、ぜひ実際のね、作品ご覧いただいた方がいいかと思いますので、はい、ぜひゆっくりご覧いただければと思いますということで、プレミアプレビューまずは、お話のここで締めたいと思います、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということで、だいたい1時間半ぐらい。
そうですね。いや、喋ってるのは1時間
でしたっけ？
ファンも行ったんだっけ？
まあ、その後で、なんか、ゆるゆるとしてたりしたので、なんか1時間半ぐらいな感じのイメージがあったんですが、ちょっと今、音源の長さを確認しますと、1時間5分。
ああ、ちょうど、
ぐらいな感じですね。
はい。
ここからもしかしたら編集してちょっと短くなってるかもしれませんけど、ね、まあ、1時間5分ちょっとというぐらいな感じだったようです。
はい。
どうでした？まあ、久々に3人集まったといっても、はい、あんまり、あれだね、そのことで話をしてただけだったので、はい、近況をお互い交換する余裕もなくみたいな感じでしたけど、
なんかとにかくやらなければっていう、
もうバタバタしてましたね、なんか、
はい、
ずっと。
そうですね、あの、まあ半助さんがプロジェクターというこう新兵器を投入していただいたおかげで、なんか発表らしい発表になってて、はい、なんか画像を用意するにもなんか前々日ぐらいだっけ？もうちょっと先か。あの、
画像用意してください。やり始めたのは金曜日だよ。前々日の夜だね、だから。は
い、画像用意してくださいって言われたんだけど、あの、まあ、搬入がその公開収録の前日だったので、うわ、これはちょっととかいう感じで、なんか、こう、かき集めたというかね、あんまりこう画質のいいものが用意できなくて残念だったんですけど。まあ、それでもなんとかできました。はい。で、まあ、発表というか、その、こう、見に来ていただいた方には、どうだったんでしょう。楽しんでいただけたのではないかとは思うんですが。はい。
まあ、ちょっとあれだね。
そうですね。
準備がなさすぎたというかね。前々日からやってどれだけできるのかみたいなところではあったので、まあ、あの中ではまあまあできたんです
けど、まとまったっていうか、まあなんか3人ともそろそろ10年選手になるんじゃないかっていう、小関さんが最後にボソッと言ってましたけど、そのぐらい喋ってるので、なんて言ったらいいんでしょう。そういうなんて、カジバのバカ力じゃないけど、なんとかする力もあるんだな。
はい。
はい、思いました。
ね、なんか、なんとか、まあ、とりあえず、形にはなったというかね。まあ、もうちょっとで、やっぱ、神保町ガロさんがね、一週間も前からそんな対応をしてくれてたので、もうちょっといろんなことができるといいかなとは思うんですが、はい、まあ、一週間前にこう、見ていただける機会でもあったのでね、お越しいただいた皆さんには多少プレミア感があったんじゃないかなと、
はいはい、
まあ、プレゼントもありましたし、まあ、作品を目の前にしていろいろ解説をしてもらったっていうのもね、一つあったんじゃないかなと思います、はい、ということで、公開収録の様子お聞きいただきましたが、まあ終わった途端、土砂降りの雨みたいな感じ
で、ね。ああ、そうですね。
そうですね。
なかなか帰れなく
て。しばらく、ワイワイとさせていただいてたんですが、本会期が、この収録しているのが、
はい、今日で2日目になりました。
10月26日、
はい、
22時52分。はい、になったところでございますが、はい、26日で2日目終わったところと、
はい、そうです。
いうことで、いつまででしたっけ？
はい、8月10日の日曜日まで。
10日の日曜日。
はい。
月曜日がお休み。
あ、月曜、火曜がお休みです。
月か。
はい、とお休みになります。
月曜日、火曜日がお休みですね。はい、ちょっとそこはご注意いただきたいところですが、はい、時間が12時から18時。
はい、
で金曜日が19時までご覧いただけるということですので、
はい
はい、お勤めの方だと金曜日が来やすいのかなという気がしますが、そうですね、まあ、あの土日やってますので、ね、週末って言っても今日土曜日か、これ、ね、はい、配信ができても日曜日か、
はい、
でももう一回週末あるのか、
あ、まあ、ありますね。
今日はあれで、はい、もう一回週末あるのか。
はい。
会期中に、土日、もう一回、二日、三日と、お休みありますので、そこ使っていただいたりね、するといいかなと。
するから、まあ、最終日10日日曜日なので、
あ、10日日曜日か。
90と、
はい。あ、そうか、2回あるんですね。
そうなんです。
週末、ゆっくりご覧いただいて、その後、秋葉などにゆっくり出していただくとかね。
はい。
この間秋葉行ったんだよな、この後に。その日に行けばよかったんですが。
はい。
その日は終わってラーメン食いに行ってしまい、土砂降りの中ラーメンを食べ、はい、その後何もできずに帰ってしまったという。で、別の日に秋葉行ったんだよな。
あ、そうなんです。
つい最近あれだった。で、まだ会期始まってなかったんだよね。
そうですね。その後1週間ありました。
そうそうそう。なので、はい、あ、寄ってこうかなって一瞬、あ、秋葉どこじゃないや、神保町も通ってんだ。
そうです。でもその日はまだ空いてない。
空いてなかったんだよ。はい、あ、今日行ってもいないのかと思って、はい、やめちゃいましたけど。まあ、ちょっと会期余裕がありますので、ぜひね、これお聞きの皆さんで、まだご覧いただけてない方は、足を運んでみてください、はい、いろんなシリーズが一堂に見れるのは初めての機会ということ で、ね、はい、これまでの飾ってなくてもこれまでのやつも他の作品も見れたりするんですよね。
あ、いや全部は置くの大変なので、うん、あのよりすぐった、40点ぐらいがあります。
え、なんかブックみたいので置いたんじゃなかったか、
は
い、
あ、ブックというか、ちっちゃなカタログではあるんですけど、
うん、
あとは、あの、昔の、ドゥミソメイユでやっていた時の、あの、ポストカードが、
あ、ポストカードが、は
い、置いてあります。まあ、だんだん売れつつあるので内容もあるんですけど、
うん、
はい。ちょっと全部もし、あそこで店を広げようとすると、ちょっと大変ですね。あの、そうです。
あれ、なんか前に、前やった時って箱にさ、
箱いっぱいあった
シリーズがほとんど見れるみたいな状態だった。
はい、そうですね、置いてたんですけど、今回はちょっと置いとく場所がないっていうか、大変なんで、あの、エディションの管理というのがまた めんどくさいって言ったらあれなんですけど、大変な、まだできてないので、
うん、
とりあえず今回、こう選んだやつだけで展示していますけれども、
うんうん、まあ、そんな感じで一通りこれまでのシリーズのよりすぐりが、揃ってますので、ぜひご覧になったか、ご覧になったことがないっていう方もいらっしゃったね、お越しいただいた中にね。
あ、そうですね、はい、そうです、
はい、
はい、
何かしら引っかかってるかなと、引っかかってるというのも変ですけど、は
い、まあ、ちょっと間空いたんで。
そうか、そうか、
3年空いてるんですよ。11年で終わってるので。
何もしていなかった12年
で、そうですね。で、去年は。
フリー・アザ・ウィンド。
はい。ってなったので、その間からまあ聞き始めたりっていう方は知らない。
そうか、ちょっと空いてるっちゃ空いてるのか。ルジーシリーズ。で、前回が、あの、カラーのプリント。
はい。
だったので、はい、ご覧になられてない方はちょっと新鮮なのかもしれないですね、はい、まあ、でもずっと続けてきているこのドジーシリーズなので、清田さんのスタイルの一つというか、
はい、そうですね、
なんか清田和樹といえばこれみたいな感じになりつつあるスタイルじゃないかと思いますので、
はい、
ぜひ一度ご覧いただければと思います、はい、ということで今週はプレミアムプレビューの、様子を、春さんが撮ってくれた音源でご紹介いたしました、はい、来週は、これまで取りだめている分、
はい、
また配信始めますので、
はい、
あといくつ残ってるんだっけな、330あじゃない29からか、29って今出てないよね、29は出てんだ、29は出てるから、330、331、332、333、あと4本あります、
はい、
そんだけ出ていなかったっていうことなので、また来週から、はい、 溜まってる分出していきますので、前に解説つけながらお届けできればと思っております。ということで、また来週もお聞きください、はい、ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スノーコ
ー小関でした。
では、また来週。